それでは斉藤先生メッセージをお願いします。
この詩編の136編、これは非常に変わった詩編ですね。この詩編はしばしば、大ハレルと呼ばれている詩編なんです。この詩編は特に杉越の祭りの時に歌われたんではないかなと言われています。お祭りの時によく詩編の歌は賛美として歌われたようでありますが、136編はそういう意味では杉越の祭りの時にふさわしいっていうんです。ちょっと考えてみて見ますと、杉越の祭りってどういう時か、私たちの罪のためにこの身代わりとなって動物が捧げられる、血が流される、別の言い方をすると他の動物の命をもって私たちは支えられるということですよね。私たちの生きているということは他の命の犠牲の上にある意味で私たちは今生きている。まあ確かに杉越の祭りの生贄だけではなくて、私たちが他の命を奪って、そしてまあちょっと仏教的な言い方になっちゃいますが、命を奪って私たちはこの命を保っているというふうに、言うかもしれませんね。ただキリスト者が聖書を通して杉越の祭りのあの動物の犠牲のゆえに私たちは今生きることが許されていた、そして今日はイエス・キリストの十字架のあがないのゆえに、これも尊い命のゆえに今私たちは生きることが許されている、ここには決して異教的な意味の他の命を奪って私は命を与えられてっていうのとはちょっと意味が違っております。それはここにその恵みは常しえまでという言葉が136編には特徴的にあります。この言葉に鍵があります。この詩編の136編の中心はその恵みは常しえまでという言葉で表すことのできるものです。ということは同時にこの恵みは常しえまでというこのことは詩編の136編だけではなくて、詩編全体が、いや私たちの全ての神を信ずる民として生きる、いや生きていること、そのこと自体がの中心がその恵みは常しえまでという言葉で表せるのではないでしょうか。詩編の作者は信仰者たちが熱心に神への賛美を歌おうと心を傾けることを求めます。いやそのように熱心に神様を賛美しようと心を傾けない限り、神様の恩寵、神様の恵み、愛というのを私たちは知らずのうちに神様から奪い取ってしまって、自分の力、自分のものとしてしまっているということになるということではないでしょうか。その恵みは常しえまで与えられているというこの告白がないと、いやそれをし続けていないならば、私たちは自分たちが今生きているということを神様以外のものに置いていることになるということを言っているのではないでしょうかね。そのことが強調されていると思うんです。私たちは今生かされているのはその恵みは常しえまであるがゆえに、あらゆる面でその結果として私たちは生きているんだ、だからその恵みは常しえまで、その恵みは常しえまでと賛美しないならば、私たちは自分が生きていることを自分の力としている、神様 様によってということを実は忘れていることになるんだ。そのことが実は強調されているように思われるんです。また同時にこの詩編の作者は神様から受けたもの全てが全く神様の恵みによって私たちに与えられた、恵みによって与えられたということが認識されないで、それを理解しないで、それを受け止めることなくして賛美してもそれは賛美にはならない。ただ歌ってるだけで、その神様を賛美し褒めたたえる理由っていうのはいくらでもあるよっていうんです。そのことが36節のずっと述べられているイスラエルというその歴史を通して、そのイスラエル人たちが歩んできた歴史のその一つ一つ全ての面において神様の恵みが常しえにあった結果なんだ、それを忘れてはならないと言って、その恵みは常しえまで、その恵みは常しえまでと繰り返していく。この繰り返しにはそのようなとっても大切な意味が私は含んでいると理解いたします。ある人たちにとってはこの繰り返しは愚かな繰り返しのように思うかもしれません。しかし私たちは今日賛美歌にもありますけれども、この繰り返しの賛美の言葉というのは結構ありますよね。聖歌なんか見ますと、ここを折り返し繰り返し、1番から4番まで必ずその繰り返しを賛美するということは、その繰り返しはその繰り返しの前までの全てのことはこの繰り返しにかかっていますよ、まとめることができますよという意味でそれを繰り返し、つまりそれはいつも覚えながら賛美をしなければならないという意味での繰り返しがあるんだと言われます。とするならば、このように詩編の作者が何度も何度も繰り返して同じ言葉をつなわれていたとしても、これは軽率なで愚かだということはできないでしょう。確かに全ての人があらゆる良きものの源は神様の恵みと慈しみにあるということを認めることが大切だからです。いや、認めないで神を賛美することはないからであります。ですからこのその恵みはとこしえまでと繰り返すことに、これはとても大きな実は勧めがあり、また私たちが神様を賛美するときにこれを忘れてはならないことからである。確かに私はこのことが強調されている理由の中に、さらにこのほとんどの人が人の中に、まあ日本においては 0.1% のクリスチャンと言われるくらいですが、ほとんどの人たちは神様によって与えられるこの恵みに対する感謝、それが失われていることの中に、それが思い出されないことの中に、全てのことが恵みである、変わらない恵みによるんだという意識を告白としてキリスト者は捧げていく、その使命を持っている、そういう勧めでもある。それがその恵みは常しえまでということの繰り返しの意味と理解いたします。これは私たちがこの世において告白し、まさに伝道していくというのは証ししていく大切な言葉、私たちキリスト者自身が覚えなければならないのと同時に、人々にこれこそ伝えなければならない言葉だということができるのであります。なぜならばこの神に最高のくらいを捧げる言葉だからです。その恵みはとこしえまで、変わることがなく終わりまでと いうことによって神様が全てのものに増して尊いお方であるということを告白することになるからであります。で、その神様を褒めたたえることの理由として、イスラエルの先ほど言いましたように歴史の中に神様の変わらない恵みを見ることができると告白しているのが4節から9節であります。4節から9節はイスラエルの歴史というよりも、もしかしたら全人類に対する歴史だと思います。つまり全てのものが神様によって作られたという創造のへの感謝であります。4節から6節はね、で創造への業というのは、なぜその神様が全てのものを作られたというその創造の業が、その恵みは常しえまでと私たちが賛美しなければならないのかというと、その全ての創造は私たちが住むために必要な、そこに生きていくために必要な場面を神様が備えてくださったということであります。だから神様の創造の業は私たちにとって、そこに住むことが許されている私たちにとって、それは神様の恵みは常しえまでと褒めたたえるにふさわしい言葉だということができます。ですから私たちは全世界を見て、また宇宙を見て、この間も木小山で星を見ましたけれども、その全ての創造の技を見て、そして神様を褒めたたえるのは、ただ創造の技が不思議だっていうことだけではありません。それがとても美しいということの意味だけではなくて、そういう作られたものの中で私たちが住めるように創造してくださった、私たちがそこで生きるように場所を備えてくださった、それがこの宇宙であり、そしてこれが地球であります。それゆえに神様の恵みは常しえまであると認めざるを得ないではないかと告白できるのであります。この全ての動物だから、よく言われます、私もよく理解、生物学的にどうなのかっていうのはよくわからない部分がたくさんあります。例えば蚊が何の意味があるんだろうかだとかね、ゴキブリが神様が作られたとしたら私たちにとってどんな意味があるんだろうかとか、私の嫌いな蛇がいるってこと自体は許せないだ、でも神様はそれが全てを作られた、でもその全てを作られ、用意されたところに私たちが必要なものとして用意されて、そこに私たちが今住んでいる、住むことが許されて、そしてその神様の恵みの中で神を褒めたたえていく、その用意をされた神様を褒めたたえずにはいられない、それは常しえまでも変わらない神の恵みによるんだと、その美しい創造の神様の技を見て褒めたたえる。この創造の技に対する神様の褒めたたえから、さらに7節9節を見ますと、今度はイスラエルの歴史と少し関わってきます。この大いなる光って言ったこの7節のこの言葉は、複数形で使われています。その複数形は何かと言いますと、8節9節であります。昼を治める太陽と夜を治める月、これが実は大いなる光2つであります。で、ここで詩編の作者は太陽と月に関してやはり先ほどの創造の技と似たような理由を挙げています。神様が太陽と月とにそれぞれの秩序を与えます。ですからその秩序を与えているというのが、昼を治めるのが太陽であり夜を治めるのが月だと、この表現は 全ての宇宙の存在に秩序があるということを言っているわけであります。混沌としてただ無秩序にあるのではなくて、神様の今見ての中にあって全ての作られたものが秩序正しく存在し続けている。私たちはいつの間にかあるものはあるもの、そのあるという事実の上に立って神様が今もその秩序を保ち支えておられるということを忘れてしまう。それに対してそうじゃないっていうことをこの詩編の作者は言っています。昼間太陽、夜月、当たり前のようなこのことの中に実は秩序があり、神様ご自身がそれを保っておられるということの素晴らしさ、それも秩序の上に私たちが今ここに生きている、秩序があるので創造の技だけではなくて、創造された後も神様はそこに秩序をお与えくださっているので、私たちが今そこに生きていることができる。まさにそれは恵みであります。とこしえまでと褒めたたえられるべき事柄であります。そしてこの夜と昼というこの考え方の中に、実はイスラエルの歴史の中にありましたね。夜と昼に神様は導き、イスラエルを導く導き方が違っております。夜は火の柱で、そして昼は雲の柱を持ってイスラエルをエジプトから導き出します。この現象そのものは超自然的な事柄であります。昼雲の柱、夜火の柱がイスラエルの民と共に動く、導く。でもこの7節から9節を言うことによって、そのこと自体も特別なことじゃなくて、私たちから見れば不思議なことです。でもそのこと自体も神様の秩序と見ての中でそれがなされている。これもまた神の恵みによる。でその神の恵みが共にあることを教えられる出来事として、10節から15節の一つの出来事が起こります。それが出エジプトの時にエジプト人の遺言を打たれるというその技であります。このエジプト人のその遺言が打たれたということが、エジプトにおける神様の技の全てのようにここでそれしか載っておりません。しかし実際には他の9の神様の不思議な技が行われているわけです。しかしここで詩編の作者は10節ではエジプト人の遺言を打たれたその技だけをここに記しています。他の9の災いについても私たちは驚かされる神の力強さというのをイスラエル人たちがその先祖の歴史の中で体験していることをここで告白しているわけですが、しかしここでは先ほどの一つしか挙げていません。なぜならばこの一つがエジプト人の遺言をこの打たれたということをきっかけというんですか、それことをもってエジプトの王の心が変わったからですよね。この出来事を通してあの堅くななパロの心が変えられて、エジプトからイスラエル人たちを追い出すという行動を取ったという歴史をイスラエルの人たちは知っておりますし体験しております。ですからこのエジプト人の遺言を打たれたということに、神様の人の心をも変えることのできるお方であるということの告白として、これ一つで全てを言い表した告白だということができます。神様はその権威の座を 決して譲ろうとしなかったパロ王の心を変えたのであります。そのイスラエル人をエジプトから去らせるというその心に変えさせた出来事がこの出来事だ、エジプトのウイゴが殺されるというその出来事だったからであります。ですからこの詩編の作者にとってはエジプトでのイスラエルの人たちが味わった体験した出来事全てを載せることが目的ではありません。神様はその心さえも変えることのできるお方であるということを強調すればそれで済んだのであります。これが一つであります。権威というのはパロ王は自分の力の中に全てを持っていると思っていたかもしれませんが、その権威も神の御手の前には取るに足らないものである。そのことが明らかにされた出来事であります。ですからこれ一つで十分だったんですよね。そしてさらに民は力強い手と伸ばされた腕とによってエジプトの力を導き出されていきます。でその時に次に出てくる事柄はイスラエルをエジプトの真ん中から連れ出された。この真ん中から連れ出されたというこの表現は一体何を表しているのかというと、夜逃げのように逃げたということではなくて、エジプトの方がイスラエルを神様の働きのゆえにエジプトから追い出さなければならないほど公にはっきりしたことからという意味なんでしょう。神様がなされる働きというのは陰で人知らずに知れずに行われる事柄ではなくて、全ての人の前で明らかになされていく、それが神の技であります。だから全ての人はその恵みを褒めたたえることができる。じゃあそのようにして伸ばされた神の手と差し伸ばされた腕の具体的なものとして足の海を二つに分けられた、自然さえも神様はご自分のご計画を実現させるために自然さえも従われたというその力であります。この足の海っていうのはまあ普通航海ともね訳されていろんな説はあるんですけれども、まあ通常言われている航海の海をの水を二つに分けた。そして14節で主はイスラエルにその中を通らせられた。面白いですねこの表現。主はイスラエルにその中を通らせた、民族として通らせた。神様が航海をの水を二つに分けられたというって与えられた水道というのはやっと一人一人が通れるものではない、そんな小さなものではない、イスラエルが民として民族として渡ることのできた非常に明確な広い道、通り道です。神様が用意されたものはたとえそれが私たちにとって想像できないもののようなものであったとしても、これは明らかであります。しかもそれは私たちが想像する以上に神の大集団がその中を通ることのできる道、それを用意されたということはね、神様が私たちに与えられる用意される道というのは私たちの想像を超えた私たちが考えるような救いの道ではない、つまり誰々は通れるけども誰々は通れないというようなそういう道ではない。神の民であるならば誰でも通ることができる、そういう道であることをイスラエルの民は体験している。 だからその恵みは常しえまでであります。ある特定の頑張って努力して、優秀な人だけが通れるのではなく、イスラエルが通ることができる。神の民であるならば誰でもが通ることのできる道だから、その恵みは常しえまでと褒めたたえられるべきものであります。しかもその後イスラエル、エジプトの軍勢が入ってきたらば、そのエジプトの軍勢は滅ぼされていく。神の民でないならば、神を侮るものであるならば、神様はその神の民を守るために、神の民に敵対するものを滅ぼされる。つまり神の民は守られるということを言っております。ですからその恵みは常しえまでであります。イスラエルが味わった体験した歴史はまさに神の民であることの特権であります。神の民であるということだけでどれほど幸いであるか、また神の民でないということがどれほど神様の前に忌み嫌われ、また恐ろしい状態にあるものであるか、そのことをイスラエルの民は体験したがゆえに、その恵みは計り知れないし、その恵みはいつまでも覚えられるものである。常しえまでだ。そしてさらに神様はエジプトからイスラエルの民を導き出されただけではありません。神の導きは荒野で民を導かれたと言います。このたった一言なんです。ただ一番短い行なんですが、荒野で民を導かれたというこの言葉の中に、イエス・キリストを信じて、まあ、今日的に言えば救われたクリスチャンたちのその後の人生というものに対して、神は導きをお与えになるお方である。ならばその恵みを常しえまでと賛美することはキリスト者にとってふさわしいことではないかという告白に聞こえてくるのであります。そして、17節から20節まではその約束の地に入るために、カナンの地のさまざまな民族を滅ぼされた神様の技であります。つまりこれは何かというと、神が、私たちが先頭に立って働かれる、戦って勝ち取るのではなくて、約束の道に、その得るために神がまず先頭に立って働かれているということを言っています。だからその恵みは常しえまでもと褒めたたえることができる。私たちは約束が与えられた、だからあとは私たちが頑張って努力するということではないことをここで告白しています。そしてさらに21節から24節で、カナンでの生活についての感謝であります。約束の地に入ることができた。先ほどは約束の通りエジプトの苦しみの中から導き出され、キリスト者としての歩みをする、そして約束の地に導かれるまで神様は先頭になって立ってその民を導かれる、そして約束の地に入る、相続の地に入る。その約束は決してたがわない、違わない。私たちにとって遅いとか、早いとかという、そういうこの思いはあるかもしれませんけれども、でもここの21節から24節の中で言われていることは、その約束は確かに実現をしていく。そこに、その約束に対して偽りはないし、その約束が実行されないということはない。それが私たちが癒しめられた時であろうと、どういう時であろうと、 神様はその御心に留めてくださっている、その約束を心に留めてくださっていて、そしてそれは必ず実現してくださる、だからその恵みはとこしやまれだと褒めたたえるのだと言います。そして最後25節26節です。主はすべての肉なるものに食物を与えられる、その恵みはとこしやまれ。26節天の神に感謝しよう、その恵みはとこしやまれ。荒野においての民の導き、そして40年後の約束の地に定住することが許される、約束の地が与えられた。そしてその約束の地で良きものは一つも欠くことなく与えられ続けていく、平安ですよね、神と共にあるところの平安ですよね、それを証ししております。ですからその恵みはとこしえまで。その時に私たちはきっといろんなこのイスラエルの歴史を見ますと、カナンの地にイスラエルの民が定住した、でもイスラエルの民の歩みはいつも誠実で、そして忠実に神のみを信じて生きてきたとは決して言えない歴史を持っています。しかし結論としてこの詩編の作者は言うんです。で、多分にこの詩編の136編というのはバビロン捕囚から帰ってきてのに編集されて歌われた歌だろうと、これは一般的に言われているところであります。そうするとバビロン捕囚って、これはイスラエルの民が神様に対して不忠実だったというまさに恥ずべき出来事であります。でも結論はどうですか、あの約束日にまた戻ってきて神を礼拝することが許されている。いろんな紆余曲折やいろんな苦難や戦いがあった、でもそのイスラエルの歴史を通して言えることは、すべての肉なるものに食物を与えられる、いやここで何を言ってる、生きることが許された、この地上で約束の地で飢えることがなく過ごすことができたんだ、そして天のだから天の神に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。私たちは辛いこととかまた苦しいことが襲ってきますと、ついなんでこんなにここまでと、その最中の時にはつぶやってしまいがちであります。しかしトータルしてみると、神様はその必要のことごとくを、その必要に応じて、その時に大切な適切な時にお与えくださったという結論を私たちは告白するのではないでしょうか。まあ非常に卑近な例を挙げますと、私ももう4年になりますかね、手術をして、そして、度重なる手術でなんでここまで重い、そして最後には内臓疾患の障害者手帳を手にした時になぜここまでと思いましたが、でも今考えると、今トータルして考えると、その障害者手帳をいただいたことによって実はすっごく多くの必要を実は満たしていただいているという事実があります。医療費の問題においてもそうですし、またその他の、まあ、日本という国に、私が置かれている、この社会に置かれているということも神様の恵みなんでしょうね。だからこの障害という結果を得たとしても、全ての点において私はその結果必要が今満たされている、これね、トータルしてみると本当にそのように言うことができるのであります。 必要な肉の糧が治療も含めてです、医療にも含めて与えられている、そんなことをこう思うときに、今その時その時の痛みや苦しみだけで私たちは神様に対してどういう気持ち思いを持つか、どういうふうに神に叫ぶかなんていうことを軽々しく決められないんだな。やはりマリアが言うように、一体これはどういうことなんだろうと思い巡らすという、その期間がどれほど大切なのか、そして神様の前に、主よ、あなたの恵みはとこしえまででしたと、こう告白できる、そんな時が必ずあるんだなということを教えられるのであります。ですから、いろんな不安や痛みや戸惑いが私たちのその約束に従って歩んできたつもりでも起こってくるかもしれません。でもその時でも神様の私たちに対してなされた制定といいます清い定めは、これは神の栄光を表すために私たちを用いようとして、それぞれに必要な場所に使わし、必要なものを備えているんだと言って待ちわびたいのであります。絶対にその恵みはとこしえまでと褒めたたえる時が来ます。今は思えなくても、それが詩編の136編の作者の実は私たちに訴えるこの詩編なのではないでしょうか。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、その恵みはとこしえまで、主よ、いつも私たちの唇から最終的にあなたをこのように褒めたたえる言葉となりますように、またそのように与えられることを信じて感謝いたします。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。